みません。少々お待ちください。大変お待たせいたしました。ようこそおいでに。お兄さん、こんにちは。今日もいらしてくださったのですね。お兄さんの顔を見られると、今日も幸せな一日だなぁと感じて、つい顔が緩んでしまいます。失礼いたしました。ようこそ、耳かき癒しどころ、春風亭へ。本日、あなたを癒しへご案内いたします。宮村はるかと申します。どうぞ、お気軽にはるかとお呼びください。ちょっとお兄さん、今真剣にやっているので、ニヤニヤしないでくださいませんか？それに、まだここでは、はるちゃんはやめてください。お母さんに聞かれたら怒られてしまいますので、どうぞお気軽に、はるかとお呼びください。それでは、立ちっぱなしでは疲れてしまいますので、中へお入りください。お部屋のご案内をいたします。お履物はこちらの靴箱にお入れください。え？あ、はい。いつものお部屋です。今日もお兄さんが来てくれると信じて開けておきましたから。さ、お足元に段差がありますのでお気をつけください。
どうかされましたか？何か笑いをこらえているような。
昨日のことを思い出しているのですか？あれは忘れてください。まさか注意を促しておいてその段差に自分でつまずくだなんて思いもしなかったんです。
着物を着ていると少し動きづらいですからね。仕方がないことで、決して私がドジとかそういうのでは。
いえ、失礼いたしました。少々取り乱してしまいました。到着いたしました。こちらお部屋となります。お客様に気持ちよく過ごしていただくために、襖を開け空気を入れておきました。どうぞ、春から移ろいゆく爽やかな風をお楽しみください。さあ、こちらへ。お茶をご用意いたしますので、ご自由におくつろぎください。おぉ、もう大丈夫ですよ。本当にご自由にしてくださって。はい、春ちゃんです。私のことをそう呼ぶお客様は、お兄さんだけですからね。あ、すぐにお茶の用意をしますね。今日座布団はどうされますか？私のおすすめは、お日様でポカポカになった畳の上に直へ座ると季節の温かみを感じられて幸せですよ。では座布団は下げておきますね。楽になさってください。お隣失礼いたします。お茶は温かいのをご用意いたしますね。春の風には温かいお茶が合いますので。あ、お茶の前にこちら温かいおしぼりをどうぞ。お兄さんのお好きな温度でご用意しておきました。昨日はあいにくの雨でしたので、少し厚めにご用意したのですが、暑すぎましたから、しっかりその教訓を生かしております。最近は天気が優れませんでしたが、久しぶりのポカポカ陽気です。お兄さん、ここのお部屋から見る外の風景、お好きですよね。いつもお隣で見ていますから、わざわざ言ってくださらなくてもわかっていますよ。はい、お暑いのでお気をつけて。今日は本当にいい天気ですね。あ、そうだ、 まだ今日は聞いていませんでしたが、いつもと同じ内容でよろしかったでしょうか？はい、受けたまわりました。いつも同じ内容なので、つい聞きそびれていました。もっとしっかりしないといけませんね。母からもよく言われます。はるかは少しロジよねって。私はそうとは思っていないのですが、やはりそうなのでしょうか。いつか母のような立派な耳かき店員になりたいものです。あ、はい、そうです。母はすでに現役を引退していまして、このお店の経営へ専念しています。もともとは父と母で立ち上げたお店のようなのですが、父が経営面、母が経営のお手伝いをしつつ、耳かき店員としてやっていたそうです。ですが、数年前に父が足を悪くしてしまいまして、母が経営に専念するということで引退しました。だいたいその頃ではなかったでしょうか。何がって、私とお兄さんがこのお部屋で初めて過ごした日ですよ。もしかして忘れちゃってましたか？あら、そんな忘れん坊のお兄さんなんて、空いたコップと冷めたおしぼり没収です。そんな慌てなくても大丈夫ですよ。お兄さんが忘れていないのを分かってて言ってますから。昨日の段差の件で笑われたお返しです。さてさて、今日もお耳掃除しちゃいましょうか。と言っても昨日もしているので、どちらかというと膝枕がメインになってしまいそうですが。そうですね、いつもと同じ感じの膝枕では物足りなくなってしまいますかね。いえ、しっかり耳かきもさせていただきますが、膝枕がメインとなるならば、いつもと同じ普通の膝枕では少々物足りなさが出てしまうかと思いまして、変化を持たせたいところですが。そうですね、今日は暖かな陽気ですし、少し大胆になってしまいましょうか。よいしょっと。どうでしょうか。少し恥ずかしいですが、太ももを出してみました。これでいつものような着物の上からではない生足での膝枕なんちゃって。ちょっと大胆すぎましたか。もしはしたないと思われるようでしたらすぐに直しますが。あ、びっくりした。直すって言った瞬間にすごい勢いでお膝に寝転びましたね。まあお兄さんたら、そんなに慌てなくたって大丈夫なのに。そんなに私の生足の感触を味わってみたかったのですか？ お兄さんもやっぱり男の子なんですね。でもそんなお兄さん、私結構好きですよ。可愛くて。それに、自分の欲望に素直なのはいいことですから。それでは、いつも通りに耳かきさせていただきますね。それで、どうですか？必死になって味わいたかった生足の感想は？ 暖かいですか？ それはお日様のおかげかもしれませんね。着物の上からでも、このお膝はポカポカ温められていましたから。 それと、何ですか？柔らかい。それは素直に喜んで良いものなのか、複雑です。女の子の柔らかさというのであれば良いのですが、過度な肉がついてしまっている柔らかさであった場合、今日からご飯を抜かねばなりませんから。ちゃんと女の子の柔らかさだけですか？あ、もう確かめようとあまり頭を動かさないでください。耳かき中なんですから。目ですよ。本当にもういたずらっ子なお兄さんなんですから。やっぱり昨日したばかりなので綺麗ですね。お掃除というよりもマッサージ感覚でやっていきます。ここら辺重点的にしてほしいなどありましたら遠慮なくおっしゃってくださいね。春が終わっていきますね。この時期の風や香りも大好きではありますが、どこか寂しさも感じてしまいます。お兄さんはやっぱり夏の方が好きですか？お兄さん男の子なので、女の子が薄着になる季節の方がお好きなのかなと思いまして。隠さなくても目線とかは案外気づかれるものですよ。この開けてる胸元とか、いつもチラチラ見ているではありませんか？先ほど太ももをあらわにした時も釘付けでしたよ。いやいや、嫌だなんて感じません。むしろ私の足でも魅力的に見てくださるのだなと安心していますし、もし見られて嫌な相手ならばそもそも露出させませんから。まさか誰にでもこういうことしてるだなんて思っていませんよね。一応言っておきますが、このお店は皆さんに癒しを感じていただいて、日々のストレスやお疲れをなくすお手伝いをするお店です。初めてのお客様にこんなことしたら何か違うお店のように思われるではありませんか。ですので信頼できる方、そもそもお兄さんにしかこんなサービスはいたしませんよ。私はこのお店を誇りに思っています。はじめここに足を運ばれるお客様のほとんどが笑顔を無理なさっていたり、どこか暗い顔をされているお客様ばかりです。そんな皆さんがお店を出る頃には月物が落ちたようなすっきりされたご様子で、素敵な笑顔でありがとう、また来るよと言ってくださいます。あの笑顔を見るたびに、ここで働いててよかった、もっと力になりたいなと思わせてくれる。それに大好きな両親が大切に育んできたお店ですから、下手なことをして悪い評判はつけたくないのです。あ、すみません、私ったらいきなりこんなお話を。ついお店のこととなると熱くなってしまうところがあるみたいで、もっと何か明るいお話でもいたしましょうか。そうですね、今日はどんなお話がいいでしょうか。お兄さんは何か聞きたいこととかありますか？初めてのお兄さんの印象ですか？いきなりどうしたんですか？そんなことをお聞きになって。ああ、今のこの特別な状況をなぜしてくれるのか。なるほど、 そこから気になったのですね。
そうですね。初めての印象がすごく良かったからだなんて一時の気持ちではありません。ここに来られる皆様は素敵な方々ばかりですから。確か初めてお兄さんがいらした時はすごく挙動不審だったのを覚えています。お店の扉を少しだけ開けて中の様子を伺って、さながら泥棒さんが今から盗みに入るぞって雰囲気でしたよ。
私も少し怖かったですし
そんな風だっけって、そうだったんです。あの頃はまだ私も新人でしたので主にお迎えを担当していたのですが、あんな風に入られたお客様はお兄さんが初めてで、その関係で言えばインパクトはあったかもしれませんね。なので私もお声掛けをするのが遅れてしまって、焦って声をかけたらお兄さんってばビクッてして壁に手をぶつけてしまっていましたよね。
え、忘れたんですか？
あら、ご自分のお恥ずかしい記憶は忘れてしまうようですね。その後、私が手のお怪我を解放させていただいたんです。
本当にお忘れです？
お兄さん、あの時救急箱を盛大にぶちまけたことは忘れてくださいと何度も言ったはずですよ。私もまだお客様と接するのに不慣れで、そんな状況になったこともありませんでしたから、早くお怪我を治してあげなきゃと焦ってしまったんです。あの後音に気づいてやってきた母に裏で怒られたんですよ。とっても苦い思い出です。ですがあの時の焦らなくていいよと先ほどまでの挙動不審ぶりが嘘のように優しくお声をかけてくださったのがとても救いでした。なのでどちらかというとお兄さんとはお部屋で仲良くなったというよりも、あの入り口でのハプニングで仲良くなったという感じでしょうか。そうですよね。もうお部屋にご案内する頃にはお兄さんとても柔らかな笑顔でしたから。今までお聞きしませんでしたが、こんな機会ですので、どうしてあの日はあのような来店のされ方を？このようなお店が初めてだったから。なるほど、確かにこの形式のお店はめったに見かけませんから不安にもなりますよね。でもそれならどうして来てくださったのですか？当時お話ししていた印象ですと、特に疲れているからといった印象がなかったようにお見受けしましたが。え？母の時にお兄さんのお父様が常連の？ああ、そうだったんですか。難しい顔をして帰ってくるお父様がこのお店に通い始めてから明るくなったから気になったと。それで慣れてもいないお店に興味を持って来てくださっていたのですね。なるほどなるほど、ついにあの頃の謎が解けましたね。そしてそんなお兄さんも今では立派なご常連と。嬉しいんですよ。親子揃って世代を渡りお癒しできることが。それだけこのお店を気に入っていただけるのは
でも素敵なことだと思いませんか？それにお互い親と子でつながっている縁し、どこか運命を感じてしまいます。もしかしたらお兄さんと私は何か細い糸で結ばれていたのやもしれませんなんてちょっとロマンチックすぎたでしょうか。あら、どこされましたか？お耳が真っ赤になっていたので気になってしまって。今日は暖かくはありますが、まだ涼しげな気温ですのに、不思議なこともあるものですね。え？私ですか？さて、どうでしょうか。あ、だからといってこっちを振り向こうだなんてしないでくださいね。今は耳かき中ですので。そうです、耳かき中は私の思うがまま、主導権はこちらにあります。あら、どうしましょう。お兄さんは知らぬ間に悪い娘の術中にはまってしまっていたのですね。え、可愛いから許す？あらまあ、私が捕まえた人はお口が上手な私よりも悪いタラシさんだったようですね。ついキュンときてしまいました。そんなお口が上手なタラシさん、そろそろお耳の交代でもしましょうか。今から向きを変えていただきますが、一つだけ注意を。今日は特別仕様での膝枕をしておりますので、そのいつもと少々服装の勝手が違います。ですので向きを変える際と終わった後はなるべく下の方は見ないでいただけますと助かります。見えないとは思いますが、際どくはなっていますので、下の方をじっと見られるともしかしてという事態になりかねません。うん、見ないでくださいね。はい、それではゴロンとお願いします。お兄さん、女性は男性の目線に敏感なんですよ。初めの方にもそんな話しましたよね。さて、ではお兄さんの今の目線は一体どこへ向いていたのでしょう。意地悪が過ぎましたね。もしどうしてもその太ももの隙間の先が気になるようでしたら、少しだけならという展開には残念ながらなりま…ん？どうかされましたか？ああ、太もものほくろですか。見つかっちゃいましたね。そうなんです。こんなとこにちょこんとありまして。おそらく、ここにこれがあるのを知っているのは、私と、そして、お兄さんだけです。恥ずかしいので言いふらしたりなんかしないでくださいね。これは忘れてください。さ、そんな見ないでくださいと言った矢先に、太ももの付け根の方にあるはずのほくろに気づいてしまったお兄さん、一体本当は何を見ようとしたかは全く見当もつきませんが、やこしまな何かを感じましたので耳からかき出しちゃいますね。え？いえ、耳かきで本当にそんな除霊的なことはできませんよ。世界中探せばどこかにはいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも私にそんな特別な力はありません。 ただの普通な女の子ですので。でも、そうですね。何かそんな耳かきでできる特別な力が本当にあるのだとしたら、私には耳かきで皆さんの日常の疲れをかき出せるというところでしょうか。近からずも遠からずといったところではないでしょうか。今のこの雰囲気や一緒にたわいもない雑談やお悩み相談、膝枕やお日様の香り、自然の風、複合的な要素は多々ありますが、その中でもこの耳かきという行為には自信がありますので、これでも毎日頑張って技術向上を目指しているんですよ。お兄さんが帰った後すぐに、ここは気持ちよさそうだったなーとか、このぐらいの力加減がお好きそうだったなーとか、そんな風に日記に記して、その後は母から指導してもらったりなどそんな頑張り屋さんには見えないですか？見えないところで努力をする、それが立派な耳かき屋の娘になるためには必要だと思いますので、努力は怠らないです。日々の積み重ねがお兄さんたちの癒しへつながっていますから、感謝してくれてもいいんですよ。ああ、そんな本当に感謝の言葉は言わなくていいんです。ああ、当たり前のことをしているだけですので、ごめんなさい、調子に乗ってしまって。つい相手がお兄さんだとこんな軽口も言えちゃうようです。どうしてでしょうね。どこか包まれるような優しさがあるからでしょうか。この人になら素直な私を見せても受け入れてもらえそうだなんて、つい甘えているのかもしれません。もしご気分害されるようでしたら言ってくださいね。今更って、でも本当にお兄さんだけなんです。こんな風にお相手ができるのは不思議ですね。きっと少し前のお話に戻りますが、第一印象のところからの長い積み重ねが私たちの雰囲気を作ったのでしょうね。さっきははっきりとは第一印象について言いませんでしたが、素敵な方だなと感じていました。知っていますか？このお店は春風亭というのですが、春風というのは春の日に吹く穏やかな風のことを指します。ですが春風には他の意味もあって、新しい物事を始めるという意味もあるそうです。まあ諸説あるので本当かどうかは分かりませんが、この店にはそんな春風が持ってきた新しい自分になって明日へ送り届けたい、そんな意味があるようです。疲れも嫌なことも癒しで取り除いて、春風が運ぶ穏やかな新鮮な自分を、そんな春風亭に春風がいたずらで運んできたんでしょうか。穏やかで優しくて温かな、そんな人を連れてきました。 その人は初めはどこかよそよそしくて、少し頼りがいがなさそうな雰囲気を出していましたが、次第に立派な春の陽気へと変わって、暖かく包み込んでくれて、癒しを提供する私に何度も会いに来ては穏やかな風を運びに来てくれる。春風が人になったのであればこんな方なんだろうなぁと。まさに春風亭の名の通りなお客様がいらしたのです。さて、それが一体誰なのか。この続きは春風亭物語第2章に続くのですが、購読いたしますか？最近は何にでもお金がかかってしまう時代ですので、無料お試し版はここまでとなってしまうんです。購読する場合は、そうですね、対価としてお兄さんのお時間をいただいております。ざっと残りの一生分くらいでしょうか。それだけいただければ第2章をゆっくりとお聞かせすることも可能かもしれませんね。どうされるかはまたいつかお伺いいたしますので、今はただこの癒しに耳も体も心も預けてください。難しい顔してますね。ダメですよ、今考えたら。ちゃんと購読申請期間はたっぷり設けていますので、今難しく考えてしまったら遥かでもよそよそと泣いてしまいますよ。聞き分けの良いお兄さんも大好きですよ。この春が明けると本格的に夏がやってきますね。これはちょっとした愚痴になってしまいますが、暑くなるとこの格好は大変なんです。着物は想像以上に暑いですから。今でも胸元を開けて対策していますが、さすがにこれ以上はだけてしまうとそれはもう大変なことになってしまいますから、何かいい方法があればいいのですが、心当たりはありますか？いつもですか？いつもはお客様のいないところで空気を中へ送ったり、胸元の汗を拭ったり程度でしょうか。帯で締めているので通常よりは汗は出ないのですが、やはり多少は出てしまって、ベタつくと余計に暑く感じてしまいますしね。そうですよ、胸の下あたりをキュッと帯で締めることによって汗腺が締め付けられるので汗が出にくくなるんです。舞妓さんなんて一番わかりやすいんじゃないでしょうか。お化粧が落ちないようにという意味も込めてきつく締めてると聞いたことがあります。やはりなかなか難しいですね。今年も気合でなんとか乗り切るしかないようです。もし本当に辛かったら伝えてほしいですか？ではその時はお兄さんにお願いしちゃいましょうか。私が足元をはだけさせて、その隙間から風を送ってもらう係よ。どうして少し期待した顔をされてるんですか？しっかり横顔でもわかりますからね。それにあくまでもお兄さんもお客様ですので、そんなことはさせません。癒しを味わっていただく相手にご奉仕なんかさせたらお店から追い出されてしまいます。 お兄さん、今の風で運ばれた葉がお兄さんの頭の上に乗りましたよ。私たちがもう夏の話をしていたので、春が嫉妬したんでしょうか。まだ春は終わっていないぞって。なんかお兄さん、タヌキさんみたいですね。タヌキは人を化かすときに葉を頭に乗せて変化するなんて絵がありませんでした？はい、あの有名な。今まさにお兄さんがその状況です。一体私はどんな風に化かされてしまうんでしょう。ワクワクしますね。確かに耳かきされている状態では何もできませんね。ではまた後にでもこの葉っぱをお兄さんの頭の上に乗せ直しますね。期待されても何もできない？さあどうでしょうか。お兄さんならきっと素敵に化かしてくれると信じています。今のお兄さんの角度からでは見づらいですが、先ほどの風で花びらも舞っていて、とても素敵な風景になっていますよ。あ、もう、ですから、頭は動かさないでください。危ないですし、何気にくすぐったいんですよ。ええ、今日も足の上に直接ですから。動かれるたびに髪の毛が私の足をくすぐってくるんですよ。私が代わりにお伝えするので、それで我慢してください。今、目の前にはピンクや白の花が舞っています。そこに、彩りを足しに来たかのように、緑の葉っぱが一緒に舞い始めました。まるで、みんなで踊っているかのように。どうでしょう？伝わりましたか？あまりよくわからないですか。すみません、伝えるのが苦手で。光景も心情も伝えるというのはなかなかどうしてうまくいかないものですね。ええ、私にだって苦手はありますし、お話しすることもご奉仕の一つなんですが、いまいち苦手なところもあります。私はもともと幼い頃とても口数が少ない子でして、話すことが苦手というよりも話すことができない、話すという行為に恐れを抱いていたのかもしれません。当然小さな私にも本当の理由はよくわからず、とてもおとなしく、いつも周りの顔色を伺っていました。そんなある日ですかね、母がいろいろな人と楽しそうに話していて、来店した姿はどんよりとしていた人も、話しているうちに明るく変わったのです。そんな光景をこそっと裏から覗いていた私には、その光景が明るく見えて、少しずつですが人とお話しすることを学びました。そのおかげもあって、今ではお兄さんとたくさんお話しすることもできました。本当は悪いことなのかもしれませんが、覗き見しててよかったと、当時のやんちゃな私に感謝ですね。まあ、その後ちゃんと怒られましたが。あ、桜。まだ咲いているのもあったんですね。もうほとんどが散ってしまったと思っていましたが、ええ、今ふと庭の桜の木を見たら、わずかですが桜が咲いていて、 他の子たちよりものんびり屋さんな子たちなのでしょうか。もう今年の分は終わったと思っていましたが、大発見ですね。え？あ、はい。桜は大好きですよ。たくさん咲いてる桜も好きですが、ああやって頑張って咲いている桜も好きです。お兄さんもよく見ているこの着物も桜の柄なんですよ。あ、ちゃんと気づいてくれてたんですね。この着物がお気に入りって。では問題です。もう一箇所、私がよく桜をつけているところがあります。それはどこでしょ。ちょっとお兄さん、フライングですよ。ですが正解です。そう、髪飾りです。これは簡単でしたかね。そうです、お母さんからもらった桜の髪飾り。私が一人前になったという証に、現役時代からつけていたこの髪飾りを譲ってもらったんです。なので私にとってこの桜の髪飾りは二つの意味でとても大切で、これは母にも内緒なのですが、実はこの髪飾りお兄さんの前でしかつけてないんですよ。はい、耳かき終わりです。え、今の言葉の意味ですか。そう、なんでしょう。伝えるのが私は苦手なので、お兄さんが自力で解いてください。二つ目の問題としておきますね。さて、お兄さん、お時間はまだ残っていますが、今日はどうなさいますか。昨日は頭を撫でさせていただきましたが、せっかくの特別な膝枕だから堪能したいですか。本当にもうではせっかくですから、お外が見えるように横を向いてはどうですか。私の顔を見上げているよりもよっぽど綺麗かと。そこまで言っても私の顔を見上げているタラシさんは本当悪いお人です。お顔が赤くなってしまいますので、向こうを向いてください。静かですね。ただ春の音だけ。この付近は本当に何もありませんが、私はこのお店から見える風景が好きです。都会のようなコンビニもなくて、バス停なんかも15分歩いた先に1個だけ、それも1時間に1本と何から何まで不自由ですが、この不自由さが魅力だと思います。ほとんどのお客様が車で来られる方ばかりですが、車がないお客様はわざわざこの15分の道のりを歩いてきてくださいます。ですがそんなお客様が口を揃えて言ってくださるんです。この何もないのが魅力だから全然大変じゃなかったよって。道中の季節に合わせて姿や動きを変える木々、またそれこそ風や香り、何もないからこそどんな色にも染まることができる風景、私はこのお店からそんな何もないからこそいろいろな景色を見せてくるここが大好きで、その大好きなものを特別な人と ゆっくり眺めることができる幸せが愛おしく思います。どうしました？またまたお顔が赤いように見えますが、今日は大胆になっているせいでしょうか。いつもよりもお兄さんにちょっかいをかけてしまっていますね。あ、そうだ、頭に乗ってた葉っぱ、お兄さんの頭の上に戻しておきます。これでいつでも私を化かすことができますよ。さて、お兄さんはどのように化けちゃうのでしょうか。お兄さん？あれ？もしかして怒らせてしまいましたか？ああ、寝ていますね。本当に寝てるのかな。もしかして寝たふりとか。実は寝たふりをして化かそうとしていたのだとか。そんな展開は、うん、なさそう。ポカポカな陽気だから本当に眠っちゃったみたい。生押し膝枕の効果でもあるのかな。初めはやりすぎたって思ったけど、すごく喜んでくれたみたいだし安心。それにしてもこんなに可愛い寝顔しちゃって、体だけ大きな子供みたい。ツンツンってしたら起きちゃうかな。ダメだよね、せっかく幸せそうに寝てくれてるんだから。そういえば結局気づいてくれたのかな。それっぽい言葉とか行動はいろいろ入れてみたけど、もしかしたら気づかないかな。それはそれでショックかも。お兄さん鈍感そうだもんな。でもそんなお兄さんももうここに通うようになってくれてから結構日にちも経ったな。思い返してみれば初日のあの日から。でも確信したのはお兄さんと過ごした癒しの日々のおかげ。いつでも春のような暖かさを運んでくれた私の春風。はるかな私とは相性いいと思いますよ。どうでしょうか。なんて、起きてたら絶対に言えないや。はあ、どうしよう。お兄さんの寝顔見てたら少し眠くなってきた。うん、頭がカクカクする。お兄さんの顔が近い。ダメ、本当に寝ちゃう。長いんだ。また一つ魅力見つけちゃった。まあ、でそれどころじゃないよ。今日お母さんとお父さん出かけてるからお店任されてるのに。少しだけ本当に1分だけ目を閉じたら起きよう。 すれば少しでもマシに。 あれ、お外が真っ暗に。あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、やっちゃった。お兄さん、起きて、起きてください。本当に申し訳ありません。つい私も眠ってしまっていたようで、気づいたらお外が真っ暗で、本当にごめんなさい。外ですか？あ、星空が綺麗です。今日はお店の電気をまだつけていないので、電気を消すとこんなにも違って見えたんですね。この星空が見れたから気にしないでって、いや、そういう問題では。どうしたんですか？突然起き上がって私の隣に座り直して。肩を抱き寄せるだなんて、そんな、いきなり。星空を見たいけど、まだ夜は肌寒いからって。何ですかそれ。私は湯たんぽではありませんよ。でも、私のせいでご迷惑をかけてしまいましたので、そっと寄り添うのも、いいかもです。今日のお帰りのご予定は、大丈夫なのですか？いえ、帰ってほしいとかではなくて、むしろ帰ってほしくない。でもなくて、これ以上、私のせいでご迷惑をおかけできませんから。もし帰らなければいけないようでしたら、タクシー代は私が持ちますので。特に大丈夫ですか？なるほど、そうなのですね。では、もう少し満天の星空を堪能されていきますか？はい、わかりました。もし、まだ肌寒いようでしたら、もっと身を寄せていただいても、構いませんので。散々お兄さんのこと悪い人と言いましたが、本当に悪いのは私のようです。お兄さんにご迷惑をおかけしたのにもかかわらず、今こうやって綺麗な夜空を一緒に見られることを嬉しく思っています。知っていますか、お兄さん。冬の大三角形はとても有名ですが、春の大三角形もあるんですよ。牛飼い座のアークトゥルス、乙女座のスピカ、そして獅子座のデネボラを結んで、春の大三角形と言います。特にこの中で、私はスピカが好きなのですが、スピカはなんと太陽よりもずっと明るくて、で、ああ、こんな話、つまらないですかね。ここには何もないと言いましたが、夜にはこうやって一面を星というダイヤモンドで飾ってくれるんです。ですので、本当に少しですが、星に興味を持った時期がありまして、いろいろ調べたりしたんですよ。今地球上で採掘されているダイヤモンドは、もともと宇宙にあったものが地球が生まれる時に取り込まれて、長い年月を経て あのような綺麗な輝く物質になったと言われています。なので今見えている星もダイヤモンドなのではないかとか、そんな風に思いを馳せたり。私って結構ロマンチストなんです。意外でしたか？そんなお顔をされていますので。ん？どうしましたか？あ、まだほんの少し肌寒かったですか？そうですね、私は思いのほかドキドキしているせいか暖かいので。肩を抱き寄せるだけじゃ物足りないのでしたら、添い寝でもいたしましょうか。少し失礼します。少々強引でしたでしょうか。こうでもしないとお兄さんは添い寝に同意していただけないと思いまして。それにこう完全に体を密着させて添い寝した方が暖かいと思いますので、いかがでしょうか。大事なところで噛んじゃいました。なかなか雰囲気を作るというのも難しいですね。この締まらなさがドジと言われるゆえんでしょうか。今夜はこのままお休みになってください。明日、お好きな時間にお帰りになってくだされば問題ありませんので。そしてまたいつものようにご来店ください。私はいつでもこのお部屋でお兄さんがいらっしゃるのをお待ちしています。ですが、もしわがままを聞いてくださるのであれば、お兄さんに伝えているこのぬくもりが冷める前にお早めに来てくださることを祈っております。なんだか照れますね。自分で言っておいてではありますが、それでは少しでもぬくもりが冷めないようにぎゅーっとたっぷり温めさせていただきますね。次のご来店を心よりお待ちしております。